校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あ、弟ね、はい、あの毎年恒例のハンガリーブダペストの、うんうん、プロバイオティクス学会今年も行ってきました。
おすごい、うん、
3回目
連続。最初本当に色物というか、うん、あのワークショップで呼ばれて、
うん、麹作りですよね。
で今年はオーガナイザーから、うん、あの発酵文化人類学の話してよって言われて、うん、初めての講義形式をやりましたですね、うん、で あのそのいろんな国の人にその日本の発酵文化はなぜ生まれて、うん、あの微生物的にはどういう特徴があってどういう歴史があるのかみたいな、うん、でヨーロッパと何が違うのかみたいな結構本格的なその微生物学の話も含めてやったら超盛り上がって、で最後ちょっと余興でお酒のテイスティングとかもしたの、
うん、
でそれもすんごい盛り上がって、最後なんか割と真面目な学会なのパーティーみたいになってて、
あ飲み会みたいな、
うん、すごい、すごいみんな喜んでくれて、うん、すごい手応えを感じました。ちょっとずつ出世してる3年目で。
でもすごいですね、麹作って味噌作って講義になってって、
うん、
じゃあ来年は何するんですかね。
来年もちょっと考えがあるので、うん、あの来年もまた呼んでもらえそうなので来年もね楽しみだね、
はい、英語で全部。
そうそうそう、一応そんな上手くないけど頑張るんだよ弟。
へえ、お疲れ様でした。
本当すごいな。
ちょっとまた詳しく聞いてみたいです。
うん、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはハンガリーの食
ということでですね、
はい、
あの今回の学会で、ま、毎年行ってるんだけど、
うん、
いつも美味しいハンガリー料理食べるわけさ、
はい、
で僕ハンガリー料理すごい面白いなと思うのでちょっとお話ししたいと思うんだけど、うん、食べたことある、うん、ハンガリー料理って。
あの私たち、うん、ゴミ醤油の2人は、うん、発酵兄と発酵妹は実は3兄弟で、
うん、
その真ん中がハンガリーに留学してたことがあって、
うん、あ、そうだそうだね、うん、
それを記念して、うん、自由が丘にあるハンガリー料理屋さんに食べに行ったことがあります、
う
ん、
あ、そうだ行ったことあるわ。
で、何食べたの？
煮込み、
うん、うん、そうだね、
うん、
なんかシチューみたいな煮込みを食べ、
うんうんうん、羊かなんかじゃ
ん、なんか、うんうん、慣れてないお肉の煮込みだったのぐらいしかちょっともう覚えてないんですけど、うん、
なんかねハンガリー料理ってすごいなんかこう文明の交差点みたいな味していて、うん、あのルーツとしては結構そのソ連からこう来てこうね、うんうん、あのチェコとかポーランドとか、うん、ああいう東欧のところのルーツと、
うん、
あとはそのアジア系の料理のところがこうぶつかってるところで、うん、でもちろんそのヨーロッパ料理っぽいものみたいなのもあるから、うん、だからなんかそのスラブ系あの今のロシアねスラブ系、うん、ヨーロッパ系アジア系、うん、でちょっと中東フレーバーもあるみたいな、すごい面白いあの料理がいっぱいあるのね、うん、で、なんかねあの特徴としてはねあのどっちかって言ってたからそのちょっと東料理っぽいさっきのその肉の煮込みとかなんだけど、うん、何が違うかっていうと香草類すごい使うんだよね。パクチーとか。
へえ、そうなんですね、
うん、だからなんかちょっとボルシチっぽいあのお肉の煮込みにパクチー死ぬほどまぶしてあるとかさ、
うん、へえ、想像できない。
でアジア系のさ、うん、ゲテモノ系もちょっとあって僕はなんか食べてほうって思ったのは、うん、牛の脳みその煮込み、あ豚だごめん豚の脳みそ、
どんな、想像できないです。
なんかあのあん肝みたいな感じ。
お
お、塊は残ってるってこと。
そうそう、塊そのまま煮込んで。
へえ、でも高級食材ですよね多分。
うん、 だちょっとの量でまあまあ高かったけど、うん、でもそれ食べてみたいじゃん、
うん、
僕脳みそ料理好きだからさ、
うんうんうん、
でとかね、あとはその、魚の料理もいっぱい、まあ、あって、海自体は確かなかったから、
うん、
淡水魚とかなんだけど、そういう白身魚のなんかカルパッチョみたいなやつとか、あとなんか生肉みたいのも食べるんだよね、そのタルタルみたいなのにとかにして、だからその、そういうのがこう結構その新鮮なまま食材食べるんだけど、そこにいっぱいスパイスとかハーブをまぶしていって、香り的にもなんかすごい面白いみたいな感じで、なんとも言えない。トルコとかもすごくそういう意味ではあのいろんな味が混じってるところなんだけど、うん、トルコってすごくその中東フレーバーが強いのね、うん、やっぱりね。なんだけどそのハンガリーって絶妙に6割ぐらいヨーロッパなんだけど4割ぐらいアジアなんだよね、うん、そういう結構なんか中東じゃなくてもうちょっとこう東側のアジアの感じがすごくあって、うん、でその食べながらね、そのハンガリー人の友達と一緒にどうしてこういう風になったみたいな話なんだけど、うん、そもそもハンガリーのルーツってヨーロッパじゃないって言われて、
うん、あ、そうなんですか、
うん、モンゴル系の人たち、
へえ、
じゃあうちらに似てるの、
うん、っていう人だからね、だからスラブ系の民族とモンゴル系の民族がこう合体してるところで、
あ、そう
なんだ、でヨーロッパじゃないんだよねみたいな話をしてて、
知らなかった、
遊牧民族の人たちとか、
うん、
コーカサスの今のだから昔のあの旧ソ連領のところをね、うん、あの人たちみたいなとこなので、で言葉とかも、
うん、
ハンガリー語っていう言葉もちろんあるんだけど、うん、全然他の言葉に似てないんだよね、英語とかラテン語系のやつに、うん、で語順が日本語と一緒なんだって、
へえ、
ああ、じゃあタイと一緒だ、
うん、
うん、
日本語と英語だと語順が違っていて、うん、私はなんかあのご飯を食べますっていうのが日本語だけど、
うん、
あの英語とかになると私は食べますご飯をっていう風になるじゃん、
うんうん、
あれ一緒なんだって順番、
へー、
だからそれをさ、そういうアイデンティティがそのまま食にも出ててすっごい面白いんだよね、
へー、不思議な、なんか国ですね、
そうそう、
そう思う、
不思議の国の料理なんだよ、
うん、
本当に、
でも本当ハンガリー料理って本当とっさにその私たちは食べたことがあるけど、
うん、
普通の人って多分絶対ヨーロッパ系の何かものを想像しますよね、
うん、そうそう、だけど本当にあのなんかね、伝統的なっていうか、特に、まあ、地方とか行っても面白いんだけど、うん、って行くとすごい洗練されてるけれども普通のヨーロッパ料理じゃないものが出てくるっていうのはやっぱ面白さなんだよね、
うん、
であとねお酒なんだけど、お酒は大体あのビールが7割ワインが3割みたいな感じで、
うん、
ビール先進国でクラフトビール屋さんが超いっぱいあって、
ん
なんかちっちゃいメーカーがすごいたくさんあるで、
うん、
アメリカンスタイルからベルギースタイルまでいろいろあって、
うーん、
で超安い、
あ、そうなんですね、
一杯150円ぐらい、
へ
え、お店で飲んでも、
うん、
そこで作っ近くで作ってるやつ
もあるし、あのブルーパブみたいなのもあるし、本
当に、へえ、なんでヨーロッパとかってそんなにお酒安いんですか、税金が、
税金が、
ね、かけ方が全然、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、だって水とかとあんま変わんないよね、
変わんない変わんない、
うん、
でワインもちょっとある、あのそんなに有名じゃないけど、
うん、
であのワインはなんか結構そういう南と北に分かれるんだけど、北とかは都会って言って本当にその前にもちょっとこの番組で話したけど、うん、割と地ぶどうみたいなので作ってるすごいこうぶどう酒っぽいやつがあって、うん、南の方行くとカベルネソビニオンとかメルローとかヨーロッパ品種のやつを結構日差しが強いのに使って本格的なやつを使ってて、あのどっちも美味しい、
うーん、いい、なんか最近ほんと平木さんのこのお土産話の回が何ヶ月に1回かぐらいありますよね、
うん、
うん、
すげえ行ってるから、
ね、すごい、でも2ヶ月に1回か2、3ヶ月に1回
ぐらい、この前イタリア行ってきたしね、
うん、
そうそう、
じゃあこの近年行った中で一番こう思い出深い料理とかって何ですか、もうハンガリーの話通り越しちゃいますけど、
あー、そうだね、いや、いっぱいあるけど、今年に限って言うと、うん、あのミラノのトリッパ、
あ、
この前脊髄だっけ
とか、あとはモツ煮込み
も
あるし、あとは、今回そのハンガリーにでブダペストで行ったその伝統的な料理のコース料理みたいなのを食べたのが本当に最高に美味しかった、
うん、へー、その煮込みにあのパクチーがいっぱい乗ってるのとか、
やつとか、
へー、
あとは本当にそのフルーツとあのヨーグルトみたいの合わせたりとか、
へー、
サラダでね、
うーん、
でそこにもなんかスパイスとか乗っててもう最高、
じ でも確かにハンガリーって多分海とかがないから、うん、そんなに多分あんまり物が取れないから結構スパイスとかもしかしたら使うのかもしれないですね、
う
ん
う
ん、
そうそう。であとはその本当にあの箱で言うとねヨーグルトとかをうまくこう、うんうん、それ中東っぽいけど、うん、調味料として使ってやるっていうのね、すごくねいいよね。アジアっぽい旨味もこうあるし、
うん、じゃあ日本人に割と合ってるかもしれないですね。そうそ
う、あの結構だからヨーロッパ版ベトナム料理みたいな感じ。ベトナム料理ってほら香りがすごいじゃん、
うん、
あの味だけじゃなくて、
うん、
だからそのハンガリー料理はヨーロッパの中でもすごく香りがこう味わえる料理で本当いいなと思いました。
なんか本当もう発酵デザイナーという名の発酵旅人みたいな、
うん、
またこれからも平久さんの旅のレポートを私たちにもリスナーさんにも聞かせてください。
わかりました、頑張って旅します。
はい、また楽しみにしてます。以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
ハンガリーの話もちょっとだけするね、はい、あの、うん、ブダペストね温泉あるんだよ、温泉の文化。
いいな。
で毎年行くたび僕温泉ちょっと入ると作るんだけど、うん、すごいよ、あの男女混浴っていうかあの水着で入るんだけど、
うんうん、
あの午前中は地元のおじさんおばさんたちが当時に来てて、
うん、
あの夕方以降はあのパリピが爆音でクラブみたいになってて、みたいなのはあるんだよねイベントで。
すごいすごいですね、そのギャップ。
ギャップはすごい、
ね、うっかり当時に来た人がね居残りしちゃったら、うんうん、パーティーに巻き込まれちゃう。
そうそうそう、あのちょっとねあの温泉行くのもちょっとおすすめです。
へ
え。あとは
なんかあ、そうそうそうそう、平君が美味しいの言ってたら僕も思い出して、うん、あの愛知に出張行ってた時に、うん、あのいりこの山国さんがワークショップで出してた味噌汁が今年一番うまくて、
お
味噌はうちの使ってるんだけど、
うん、え何ステマってこと？
ステマ、うん、ステマだね。いやなんかいろんなほら八丁味噌とかいろんな濃いの食って、
うん、
で味噌汁飲んだろう、これ一番うまいな。
へ
え。自分のところだった。
自分のところだった。
なんかいい話でまとめられちゃったけど。うんう
ん、まあ手前味噌はやっぱり自分の肌に一番
合う。そうなんだよね。でまあ贅沢に出汁丁寧に取ったっていうのもあると思うけど、あと環境もあるかな。
うん、
まあそっちの食べてない何日間の間に食べた。
うん、あのゴミ醤油のお味噌本当美味しいよね。僕の友達とかね、あのでも全然山梨のお味噌食べたことない人でもやっぱゴミさんとこの味噌を買うような習慣になったって人結構多くて、
うん、
味噌汁の習慣変えるっていうのは相当うまいってことだよね。
うん、いやありがたいですね、うん、自分がじゃあ一番美味しいと思ったのが自分ちの味噌だし、
うん、そうだね、
今も作ってる、
うん、
じゃあ頑張ります
、うん、ハンガリーに輸出しよう。
そうですね、
うんうん、
で豚で煮込みましょう、
うんうん、で新商品豚ペストってこと
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーにて聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟と小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。